今日のテキストはコリント第一の手紙の10章の31節のところです。コリント第一の手紙の10章31節です。今日も私たちは生きるということについて学んでいきます。前回私たちはこんなことを学びました。私たちクリスチャンにとって生きるということは主なる神様への応答であるって、主のなしてくださったその恵みに対して、そして私たちを作ってくださった創造主なる神様に対して私たちはふさわしく生きていくって、創造主なる神が被造物であるすべてのものに、そして私たちに望んでおられるように生きる、そのご計画に沿って生きる、そのお考えに沿って生きるというのは当然のことであります。そして詩編の著者は私たちにこの神に対するふさわしい生き方とは常に主を褒めたたえることであり、常に主を述べ伝えることであり、常に主を礼拝することであると教えてくれました。私たち被造物によって賛美されるに値する神です。人々が知らなきゃならない偉大な神です。そして、礼拝するに値する素晴らしい神でいらっしゃる。このような応答を持って私たちは神の前を生きていくんだと。そのように詩編の著者は私たちに教えてくれました。で、今日私たちが見ようとしているこのコリント第一の手紙も実は私たちにどのように生きるべきなのかを教えてくれます。この救いに預かったあなたがどんなふうに生きていくべきなのか、そのことを彼は私たちに教えてくれるんです。31節ご覧くださいます。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すために死なさいと記されています。何をするにもただ神の栄光を表すために死なさいって、これこそいいです。これこそ我々人間、いや被造物全体の創造主なる神、創造主なる神に対する責任であります。そして新しく生まれ変わった私たちクリスチャンにとってこれこそ生きる目的そのものです。私たちを作ってくださり、私たちを愛してくださり、私たちを救ってくださったこの主権者なる神を心から褒めたたえ、この方の栄光のために生きていく、そのことをパウロは実はこの同じコリント第一の手紙の6章の中でこう言っています。20節のところに、あなた方は代価を払って買い取られたのです、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。パウロが教えてくれたのは、あなたはもう罪から救い出された、本来の目的に沿って生きなさいって、神の栄光のために生きていきなさいって。で、前回私たちが見たその詩編の教えはまさにこの神の栄光を表す生き方、その中に含まれています。なぜかというと、主に喜ばれるように私たちが生きるならば確実に主の栄光が表されるからです。主を私たちが賛美するときに栄光が表され、主の素晴らしさを伝えるときに栄光が表され、主を礼拝し続けるときに主の栄光が表されます。今朝も私たちはこのコリント第一の手紙の10章を通してこの主に対する私たちクリスチャンのふさわしい生き方について、主の栄光のために生きるということについてご一緒に学んでいきます。もう一度この31節のテキストを見ていただきますと、確かにここで教えられているその教え、飲食に関することだって皆さん思いません？だって食べるにしても飲むにしてもと記されています。で、なんでパウロがこういうことを書いているかというと、実はパウロのもとにコリント教会のリーダーたちから質問が届いたんです。どんな質問だったかというと、偶像に捧げた肉に関して教えてほしいという、そういった質問だったんです。で、パウロはこれまで8章を通して、そしてこの10章の中で その教えをしてきました。そして今この31節のところでその結論を示すわけです。ですからこういうわけでという接続詞がそのことを表しています。パウロが言わんとした生き方、この偶像に捧げた肉に対してどうしたらいいのか、彼が言わんとしたことは、あなたたちは神の栄光を表すために全てのことをしなさい。言い方を変えれば、神様がお喜びになることをどんな時にでもあなたたちは選択すべきだ。食事に関しても、この飲み物に関しても、あなたが考えなきゃいけないのは、主の栄光を表すことは何なのか、主が喜んでくださることは一体何なのか、そのことを考えてそれを行いなさい。でこの教えというのは飲食だけに限定されるものではありません。私たちの生活すべてに及ぶことが記されています。31節に何をするにもとあります。飲食だけじゃない、そのような私たちが生活する上で最も必要な、そして毎日行っている、そういったことからそれ以外のすべてのことに及ぶまで、パウロが言わんとすることは、すべてにおいて神がお喜びになることが何かを考えてそれを行えと、そのメッセージを与えるわけです。今から私たちはこのコリント第一の手紙の10章のいろんなところを見ていくわけですけれども、今日私たちがご一緒に見ていきたいのは、主の栄光を表す生き方について学びます。特にパウロは2つのことを我々に教えてくれます。こういう生き方によって主の栄光を表すことができるんだということを教えています。一つは、主のお喜びになることを行いなさいと言っているんです。主がお喜びになることを行うことによって神の栄光を表されるというんです。で、二つ目は、主がお喜びにならないことを行わないということです。喜ばれることを行い、喜ばれないことを行わない、非常に単純なシンプルなメッセージです。しかしそれでいて非常に大切なメッセージです。ご一緒に見てまいりましょう。まず彼が最初に言うことは、主のお喜びになることをあなたは行い続けていきなさいと。そうすることによってあなたは主の栄光を表し続けることができるというんです。どこに出てくるのかって、この10章の23節と24節のところをご覧くださいます。パウロはここに次のことを教えようとしています。主のお喜びになることを行う、じゃあそのお喜びになることとは一体何なのか。一つ目に彼が言うことは、それは兄弟姉妹たちの信仰の成長を助けることだっていうんです。クリスチャンたちの信仰、その信仰の成長を助けることが主がお喜びになることだと教えます。で、この23節のところを今から見ていくんですけれども、パウロがまず最初に言うことは、私たちクリスチャンには自由が与えられていることを言っています。23節を読みしますね。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。お気づきになりました？すべてのことはしてもよいと2回繰り返してますでしょ。つまり私たちには自由があるという話なんです。私たちは食べ物に関して主からある規制をいただいているわけじゃありません。こういったものを食べてはならないという教えはありませんでしょ。私たちはすべてのものを感謝していただくことができる。特にユダヤ人たちが守っていたあの特別な日についてはどうです。こういう日を遵守しなきゃいけないとか、こういう日を特別に祝わなきゃいけないとか、私別にありませんでしょ。そういった立法から私たちは自由にされたんです。こうして私たちが礼拝に集まってくるのも、しなきゃいけないからじゃなくて、私たちは主を愛し、兄弟姉妹を愛する上に、こうしてマンナーを拝して礼拝に集まってきます。一緒に主を崇めることができる。一緒に主の御言葉を聞いて、そして私たちは主の御心を知ることができる。 兄弟姉妹が集まって共に励まし合いながら、時にはそのそれぞれの罪というものを戒めながら協力し合って正しく歩んでいこうとする。で、そういうためにも私たちはこの時間が私たちにとって大切な時間であることを知っています。ですから私たちは万難を排してここに集まってこようとする。しなきゃいけないからじゃなくて、私たちがしたいからです。主を愛するからです。兄弟姉妹を愛するからです。ですからまずパウロが言うことは、我々クリスチャンには自由が与えられてるって。しかし同時に自由が与えられてるだけじゃない、私たちクリスチャンには責任も与えられてるんです。ですからこの23節の御言葉を見ていただきますと、すべてのことはしてもよい、しかしと続きます。しかしすべてのことが有益とは限りません。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りませんって。彼が教えようとすることは、何をしても構わないって、もちろん罪でなければですけれども、何をしても構わないという自由があるけれども、同時にそこには責任があって、あなたはよく考えて正しい選択をすることが必要だと教えるわけです。じゃあどんな選択を私たちはすべきなのか。二つのことをパウロは言うわけでしょ。一つは、人にとって有益なことを選択しなさいって。人にとって有益なことって、人のためになることです。役立つことです。私たちは、クリスチャンの兄弟姉妹に対して、彼らの信仰が成長することを考えて、そのために私たちは正しい選択をし続けていくことが必要だって。有益にならないことも実はあるんです。ですからよく考えた上で、本当に彼らの信仰が主にあって成長することを選択するようにって。二つ目に彼が言うことは、人にとって徳を高めることを選択しなさいって。この徳を高めるというふうに訳されているギリシャ語ですけど、これは建物を建てていく、そういう意味を持っています。ですからこの言葉はあるところでは屋根とか、それとか屋根であったり、そして特に使われているのが屋上であったりとか、こういうふうに新改訳聖書はこの言葉を訳しています。で、こういう言葉と家という言葉が合成されている言葉が、今ここにある徳を高めるというギリシャ語なんです。ですからちょっと描いていただきたいのは、建物を建て上げていくとかね、で、そういう意味でこの言葉を使います。だから我々信仰者は、私たちの周りの兄弟姉妹たちを見て、彼らの信仰が建て上げられていくように、そのために正しい選択をするようにと彼は教えるわけです。よく私たちは伝道と教化なんて言うでしょ。素晴らしい救いのメッセージを私たち語るだけじゃない、その救いに預かった者たちが信仰にあって成長するように、つまり教化のために労していくようにって。まさにパウロがここで教えてくれていることってのはそうです。そのことを考えて、周りの兄弟姉妹たちの信仰が成長するために、あなたは労していきなさいということをパウロは教えるわけです。しかも特に弱い人たちに対してそのようになすようにということをパウロは繰り返し教えています。教会の中に、これはコリントの教会もそうでした。教会の中に信仰的に弱い人々と信仰的に強い人々がいたわけです。どの時代でもどの教会でも同じことが言えます。ですから信仰的に強い人たちは、そういう弱い人たちを助けて、彼らが主への信仰においても、主への知識においても、また愛においても成長するように助けてあげなさいと、このように教えるわけです。で、この信仰的に弱い人々、今お話したように、どこの教会でもどの時代でも存在するわけですけれども、 信仰において弱いいくつかの理由があるんですけども、聞いてくださいます皆さん。信仰的に弱い一つの理由っていうのはね、信仰を持ってまだ間がないからです。救われてまだあんまり時間が経ってないから、まだその聖書の真理っていうのはよく分かってない。だから聖書的に言えば信仰的に非常に幼い人たち、つまり信仰において弱い人たちです。これは分かりますよね。まだ救われて日が浅いって。でも信仰生活が長くても弱い人たちもいるんです。ちょっとこれから耳が痛いかもしれませんけど、どうぞ忍耐持って聞いてください。いいです。なんで信仰歴が長くても信仰において弱いかって、それはね、皆さんね、御言葉の学びと実践に励んでいないからですね。御言葉聞いてもただ聞くだけ、それを実践しないことにはそれは皆さんの力にはなりません。ですからひょっとしたら信仰的に弱い人たちの問題というのはただ御言葉聞いてるだけかもしれない。その御言葉の実践が伴っていない可能性があります。もう一つ挙げるとしたらね、それは正しい交わりがないことにも原因があります。どういうか説明しますね。どういう意味なのか、私たちは交わりというと、なんかみんなが寄って、そして楽しい時間を持つって、なんかちょっとおいしいもの食べてワイワイガヤガヤ騒いで終わるって、残念ながらこれは聖書の教える交わりじゃないですね。だってそれはクリスチャンでない人もみんなやってることです。クリスチャンが教えられている交わりとは一体何かっていうと、もちろんおいしいものを食べてはいけないという話じゃないですよ。そういう自由が我々にあるんですけど、目的ははっきりしています。そのことによって互いの信仰が成長するためにです。だから共に集まるときに私たちは励まし合います。また時に責めたり戒めあったりする。それは愛するからです。兄弟、この点があなたの弱いところだよって。兄弟、あなたはこの点を直さなきゃいけないって。そういうことを通して私たちは気づくんです。我々が成長するために必要なのは、私たちの弱さが克服されていくことでしょ。我々の弱さが変えられていくことじゃないですか。そのためにはそういう素晴らしい信仰の友が必要なんです。私たちに教えてくれる友です。ここを変えなきゃいけないと教えてくれる友、そういう人たちと交わることによって私たちは変えられていく、我々は成長していくんです。ですからこのコリントの教会の中にも、理由はよく分かりませんけども、信仰的に非常に弱い人たちがいた。そしてパウロはそういった人々の信仰が成長するように助けてあげなきゃいけないということを言うわけです。ちょっとまだいくつか、どうやって私たちは彼らを助けることができるのか、ぜひ聞いていただきたいんですが、一つ目はね、彼らの知恵を養うことです。知恵を養うってどういうことかっていうと、私たちクリスチャンが望むことっていうのは、いかなる状況にあっても正しい聖書的な判断ができるような人になることでしょ、ね、この状況でどのような選択をすることで神が喜ばれるんだろうって、こういったひどいことを言う人にどう私たちはその応じたらいいんだろうとか、この状況でどのように振る舞うことが正しいんだろうって、神の前に喜ばれることを考え、それを選択することができる人、その人が知恵のある人です。その人が霊的な人です。ですから私たちが共に集まるときには、弱い人がそういう選択ができるような、そういう判断ができるような人へと成長するように助けていってあげる。いろんな話の中出てくるでしょう。こういうことが起こってこういうふうにしたんだという話を聞いたときに、私は言うかもしれない、でもそれはどうだろうって、聖書がどういうふうに対応したらいいか一緒に見てみようって、そうして徐々に徐々に正しい判断ができるように成長することができる。知恵を養うことです。二つ目に、信仰を高め合うことが必要です。いろんなことが私たちに起こり、私たちの信仰をぐらつかせることがあります。 本当に主を信頼してていいんだろうかって。だから私たちは兄弟姉妹が必要なんです。時には何にも言わずに横に座ってくれてただ祈るだけ、そういう友が必要です。大変つらい中でしっかり主を見上げて歩んでいるその生き様を見ることによって人々は励まされます。そうして私たちは信仰的に弱い兄弟姉妹を励ましていくんです。主に信頼してたらいいって、主は常に最善をなされるって、この主は信頼に値する神なんだって。また3つ目に知識を深め合うことも必要です。私たちはより深く主を知るために共に集まってその主についての話をすることも必要です。神様がどんなに素晴らしい方であり、どんなに偉大な方なのか、私たちが話し合うことによって、その知識を共有することによって、私たちは共に成長することができるし、最後にもう一つだけ、愛を育むことが必要です。愛の実践に互いに励んでいくことです。愛を示すことは非常に難しいというのは我々よく知っています。だから互いに助け合って励まし合って、その愛を実践するように私たちは助け合っていくことができる。少なくともこうして見たときに、こういう形を持って私たちは弱い人たちを助けていくことができますでしょ。もちろんそれを通して私自身も成長していくことができる。パウロはローマ書の14章の19節でこんなことを言っています。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうって。平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょうって、ローマ書の14章の19節です。彼は2つのことを言いました。平和に役立つことを追い求めようって、つまり彼が教えていることは、神に仕えるものとして愛を持って人に仕えて生きていこうって、自分のことよりも人のことを優先する人として、自分を喜ばせることよりも人を喜ばせることをまず選択する人として、人の悪口や不満や批判などではなくて、主への感謝を捧げ続けるように、そういう人になるように助け合っていきなさいって。平和に役立つこと、平和を作る、そのことを目指しなさい、そういう人であるようにって。二つ目に彼が言うことは、霊的成長に役立つことって、言葉通りです。互いに信仰において成長していくようにって、こういうことを追い求めていきなさいって。成長においてもうこれで十分だなんて言えませんでしょ。まだまだ私たちは変えられなきゃいけないし、まだまだ成長していかなきゃいけない。ですから私たちは互いにそのように励まし合いながら互いに成長していこうとするって。で、ね、皆さんね、我々の信仰が成長することがなぜ大切なのか、あなたの信仰が成長し、あなたがますますキリストにいたものに変えられていくことがなぜ必要なのか、なぜ大切なのか言いますよ。それはあなたがそのような人に変えられていくことによって、あなたを通して神様の偉大さが、神の栄光が表されるからです。主イエスキリストはヨハネの13章の中で、もしクリスチャンが互いに愛し合うならばということで、その結果について教えています。クリスチャンが愛し合うならば、こういった結果が伴うというんです。こうあります。それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるんです。ヨハネの13章の35節のところ。つまり、あなたが成長することによって、あなたが御言葉を実践することによって、あなたを通して神が明らかにされていくというんです。思いません、皆さん。こんな日本という国にあって、宗教のあふれている国にあって、ね、みんないいことは言うでしょう。問題はその言っていることを実践しているかどうかです。愛を説くんだったら私たちは愛を実践するものであるはずです。許しを説くんだったら許しを実践するものであるはずです。我々が愛の、そして許しの 清い神様を明らかにするんだった、我々自身がその愛をもって人を愛し、その許しをもって人を許し、そしてその清さに倣って清く歩んでいくことです。私たちの周りが見ているのは我々の信仰が本物かどうかです。もっと言えば我々の信じている神が本物かどうかです。もしあなたがそのように歩んでいくならば、御言葉の実践をしっかりとなしていくならば、主がおっしゃったことは、人々があなたのうちに働いておられる主を見るんだって。だから大切なんです。だから知識をどんなに蓄えてもそれだけだったら虚しいんです。そのように生きなきゃ。行いが伴った伝道には力があります。ですからパウロはまず最初に言うんです。神の栄光を表すためにどうするかって、あなたは兄弟の成長のために生きていきなさいと。つまり自分のために生きるんじゃなくて人のために生きなさい。まさにそれがこの24節の御言葉が言うことです。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。あなた自身のことよりもあなたの周りの人々の信仰の成長のために尽くしていきなさい。そして二つ目に、私たちがなすべきこと、主がお喜びになることは一体何かというと、主の模範に倣って生きていくことです。このコリント第一の11章の11章の一節の御言葉を見ていただきますと、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいって。ということはパウロは主イエスキリストを模範として彼に倣って生きてました。そして彼が進めることをあなたも同じようにしなさいって、そのように言うわけです。じゃあ主イエスキリストはどんな歩みをしてたのか。主に対して忠実であり、主の教えに対して従順でした。ヘブル人の手紙の3章の2節の中では、モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのですって。主イエスキリストは父なる神に従順に従っていかれた。彼の歩みはまさに忠実そのものであったって。ですからイエス様を見たときに、父なる神に対して忠実であり、その御心に対していつも従順であった。だから彼は父なる神の栄光を完璧に表したんです。私たちも主の栄光を表していくならば、同じように私たちは主に対して忠実であり、主の教えに対して従順に従い続けていくことが必要です。これがまずパウロが私たちに教えてくれた、主がお喜びになることを行っていきなさいという、この2つのことです。さて次に、主がお喜びにならないことを私たちは避けるべきなんです。どんなことを主がお喜びにならないのか、これも2つ挙げます。1つ目は、兄弟をつまずかせること、これが主がお喜びにならないことであると教えます。この25節のところから30節までそのことが記されています。弱い信仰の兄弟のつまずきにならないようにって。で、最初にお話したことをちょっと思い出してくださいます。皆さん、コリント教会のリーダーから質問が来たわけです。パウロのもとに、偶像に捧げた肉に関してどうしたらいいんだろうって、そういう質問でした。実はこの当時たくさんの肉が偶像に捧げられてたんです。ちょっとその当時の背景を簡単に皆さんに説明します。この当時もし肉を買いたければ2つの方法がありました。1つは普通の市場に行くんです。そこで肉を買うことができたんです。でも値段は少し高かった。もう1つの方法は偶像の宮に行けばよかったんです。そこで肉が買えたんです。しかも安価で、市場よりもはるかに安かった。なんで人々が肉を偶像に捧げたかっていうと、実は人々は悪霊の存在を信じてました。そして彼らはこう思ったんです。悪霊はその肉に取り付いて、そしてその肉を食べるならば、その悪霊が食べた人のうちに宿るんだって。ですから彼らは食べる前にその肉を 偶像の前に持ってって祭壇の上で焼いて、そして肉を清めるということをしたんです。全部の肉を焼いて捧げたんではありません。一部の肉を焼いたんです。そしてその残った肉でもって彼らはどうしたかっていうと、その清められたと彼らが信じる肉を持って祝宴を開くんです、宮の中で。それでも食べきれない肉があった場合どうしたかって、それを人々に売ったわけです。イエス、こういったことがこのコリントの町では行われてたんです。こういった時代の話なんです。教会に存在した問題というのは、信仰的に大人の人々はその宮で、偶像の宮で肉を買って食べることに対して何の問題も感じてませんでした。だってその肉に悪霊がその宿るなんて誰も信じてません。肉は肉です。ですから多くの人たちはそこに行って肉を買ったんです。ただし教会の中にそういったその生き方をしてきた人々が救われて教会に集ってたんです。まだ彼らの信仰が浅いゆえに、その行為を見るときに、ちょっと待ってくださいって、その肉っていうのは偶像に捧げた肉なんですよと、そういったかつての習慣から救い出された人たちにとってはそれは非常に彼ら自身を混乱させる出来事でした。それ食べていいんですか。いいです。こういったことが教会の中に起こってたので、信仰的に強い人々はこの件についてパウロの見解を聞こうとして手紙を送ってるんです。その答えがここに出てきてるんです。パウロの答えはこうです。どんな肉を食べても構わないって言うんです。ご覧くださいます。10章の中で市場に売ってる肉は25節、良心の問題として調べ上げることはしないでどれでも食べなさいって。これは偶像に捧げられたんですか、そうでないんですか、そんな調べる必要ないですって、ね、食べたらいいって、地とそれに満ちているものは主のものだからです、感謝して私たちはいただけばいいとパウロは言うんです、ね、もしあなた方が信仰のないものに招待され、クリスチャンでない人たちによって招待されて行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることをしないで自分の前に置かれているものはどれでも食べなさい。クリスチャンでない人たちのところに招かれて出された食事があったらいただけばいいって言うんです、感謝して、ね、28節、しかしもし誰かがこれは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、そう知らせた人のためにまた両親のために食べてはいけませんって。私が両親というのはあなたの両親ではなく他の人の両親です。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしられるわけがあるでしょうか。つまりパウロが言っていることはこういうことです。私たちには食べる自由がある、その権利があるって。でもその権利を、自由を持っているけれども、私たちはそれを賢く用いなきゃいけないという話です。私は何を食べても自由だから好きなものを食べるんですと言ってそのことに躊躇している、またそれを疑問視している人たちの前でそれを食べるときに彼らのつまずきにならないかって言っているんです。パウロが言うことはだったらやめなさいって言うんです。食べることはできるし食べても問題ないけれども、それが信仰的に弱い人たちのつまずきになるんだったら、あなたは信仰の先輩としてそれを食べないでいなさい。昔アメリカですけども、あるクリスチャンの家庭に行った時に、うちの家はトランプをしないって言ったんです。私にしてみたらトランプをしないって一体何だろうと思った。で理由を聞いてみるとこうでした。トランプを用いてギャンブルしてる人たちがいるって。例えばそういう人がいる場合、そういう人たちがクリスチャンの家にやってきて、そしてトランプをするときに、それがその人たちをのつまずきになるかもしれない。その人たちのかつての生活を思い起こさせて、そういったかつての生き方にまた戻ってしまうきっかけを作ってしまうかもしれない。 思ったんですけども、家で例えばババ抜きしてて、そこに来るお客さんがカードでギャンブルしてたなんて、そういうこと考えにくいし、そういう人は私たちの周りにいないかと思うんです。でも言わんとしていることはそうです。僕らが何をしても構わない、もちろん罪以外の話ですけども、しかし我々が考えなきゃいけないのは、私はいいと思っていることでも、それがその信仰の弱い人たちにとってつまずきになるんだったらやめなさいって言ってるんです。しかも皆さん、マタイの福音書の18章の皆さんのところ の, あのレジュメントのところに書いておきましたけども、マタイの18章の6節7節でも、ローマ書の14章の13節や19節や、また15章の2節のところ、コリント第一の8章の13節のところを見ても、繰り返されていることは、兄弟につまずきを与えることに対して非常に御言葉は厳しく戒めています。弱い兄弟たちをつまずかせてはならないと繰り返し繰り返し教えています。だから私たちはよく考えなきゃいけない。自由が与えられているけれども、責任がないと聖書は言ってない。賢くそれぞれの自由を用いなさいって。人々のつまずきになるようなことはしてはならないというのが、まず最初に彼が教えることです。そしてもう一つ、主がお喜びにならないこと、それは不忠実であり 不従順の罪です。思い出しますね、さっき忠実で従順な行いが神の栄光を表すって言いました。それと真逆な不忠実だったり不従順の罪は、悲しいことに神の栄光を表すものじゃないんです。ちょっと皆さんにある一人の人物の話をしたいと思います。それはダビデ王様です。サムエル記第2の12章の中を見ていただきますと、ナタンという一人の預言者がダビデ王様のところにやってきて、彼の罪を明らかにして彼を責める様子が記されています。で、どういうことが起こったのかちょっと思い出してください。皆さんよく存知です。ダビデはウリアの妻であったバテシバとの間に姦淫の罪を犯しましたでしょ。そして姦淫の罪を犯しただけじゃない、その夫ウリアを殺すために彼はこのウリアをその戦場で最前線に送るように、確実に彼が死ぬようにと仕向けました。すべてのことは自分の思い通りに進みました。しかし神はそのすべてをご存知でした。そこでナタンという預言者を使わしてダビデの罪を明らかにするんです。それがこのサムエル記第2の12章の中に出てきます。そしてこのナタンがダビデにその罪を明らかにしたときに、ダビデは主に対して罪を犯したと言って、13節ですけれども主の前に罪の告白をしています。これは短い、わずかこれしか記されていませんけれども、実は長いのは詩編の51編の中に出てきます。ダビデは本当に自分の罪を主の前に悔い改めました。そこで預言者ナタンはこう言ってますでしょ。ナタンはダビデに言った、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない、しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに仇敵の心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬって。さて、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたと書いてあります。実はこの箇所、私たちが信頼する英語の聖書で見たときに、こういった2つの訳が出てきています。それを訳するとこうなります。1つ目の訳は、この行為によってあなたは完全に主を蔑んだと、こういうふうに訳せます。もう一つの訳は、この行為によってあなたは主の敵に冒涜するための機会を与えたって。何がこうしてこう訳に違いが出てくるかっていうと、ヘブライ語の聖書なんです。この主の敵にという言葉が含まれているのと含まれていないものがあるんです。ですからこういった訳が出てくるんです。しかしこの聖書の箇所が言っているメッセージは明らかです。こういうことです。 ダビデが犯したこの罪、彼の選択というのは神に対する罪でした。そうですね。ですからナタンがそのことを責めてます。同時にこのダビデの誤った選択は神の敵に罪を犯させる機会を作ってるんです。どういうことか。ダビデの行為というのは神を蔑んだ行為でした。またこの行為によって神の敵が神を冒涜する機会をダビデは与えたんです。つまりこの罪によって人々はダビデの神を責めるんです。ダビデの神とはこんな神なのかって、ダビデの神というのはこういう罪を許される方なのかって、ダビデの罪、神というのはこういう殺人や姦淫を良しとされるのか。つまりね、皆さん、ダビデのその罪によってダビデ自身が責められることは当然なんです。悲しい現実はそのことによってダビデの神が責められたんです。そのことをこの14節の御言葉が言ってるんです。主の敵に大いに侮りの心を起こさせたんです。彼らはそのダビデだけじゃない、ダビデが愛してダビデが仕えたその神をも侮るって。私たちもそうです。皆さん、皆さんが愛のない行為をするならば、その行為を見てる人たちは、なんだあの人の信じてる神ってそんな神なのかって、愛のない神だって。皆さんが許しを実践しないならば、周りの人たちは言うんです。なんだその人が愛してる神っていうのはこんなにも良権の狭い神だって、人を許すこともできない。いいです。罪というのはそれによってあなたが責められるだけじゃない、あなたの神が責められるんです。そのことを私たち覚えていかなきゃいけないんです。なぜ私たちが罪を憎むかって、罪は間違ってますからって。確かにそうです。でもそれ以上に私たちの愛する神様が汚されてしまうんです。我々の愛する神様が人々によって馬鹿にされるんです。だから人々は罪を憎んだんです。神を愛するゆえに。どうでしょう皆さん、私たちはそんな思いを持って罪を憎んでるでしょうか。ひょっとしたら私たちはどんな罪でも神様許してくださるから大丈夫だなと思ってません？この中に神が悲しんでおられるその罪を大事に大事に握りしめておられる方いらっしゃいません？その結果、ご自分の中から喜びがないだけじゃない、もっと悲しいことは、あなたの神様の栄光が汚されるんです。間違った選択ゆえに自分が喜びを失ったって、それは自分自身が蒔いた種です。しかしあなたのその罪によって、あなたの愛する神が、私たちの愛する神が汚されてしまう、人々から侮られてしまう、そんなことを許しちゃいけないって。だから罪から離れなさいって言うんです、ね、主を悲しませる罪から離れなさいって。主に対して不忠実であってはならない、主の教えに対して不従順であってはならない。なぜならその時に主の皆が汚されるからって。非常に重たいですよね。感謝なことは、神は私たちの罪を許してくださるんです。だから私たちは罪を犯さないでおりたいと思いながら罪を犯すものです。それほど弱く愚かで罪深い存在です。だからすぐに神の前に立ち返ることです。いつも神の前に罪を悔い改めて、そして主によって清められて正しく歩み続けることです。それは早くしないと、こういった大変な結果を私たちは自分の身だけじゃなくて神に対してももたらしてしまう。今日私たちが見てきたのは主の栄光を表すということでした。 神様の素晴らしさを人々の前で明らかにしていこうとするならば、私たちは一人一人のその歩みというものをしっかりと吟味して、そして主がお喜びになることを選択していくことが必要です。また同時に主がお喜びにならないことを私たちは捨てることで、そこから離れることです。その時に主の栄光が表されていくって。どうぞ信仰者の皆さん、あなたの神様の栄光のために御言葉が教えてくださることをしっかりと守り、そのことを実践してください。神はそのために必要な助けを与え続けてくださいます。僕らに必要なのはそのように歩んでいきたいというその決心であり、それを可能にしてくださる神様に助けを求め続けることです。その歩みを持ってこの新しい週間、私たちの偉大な神様の栄光を表し続けていきましょう。そのために私たちは救われ、そのために生かされています。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたの御言葉、私たちにあなたの真理を教えてくれます。あなたが何を望んでいらっしゃるのか、この御言葉は明らかに我々にそれを教えてくれます。どうぞこの愛する兄弟姉妹の皆さん、それぞれを強め励ましてください。それぞれの信仰を強めてください。それぞれがあなたに喜ばれることを思って、あなたの栄光を表し続けることができるように、またあなたが憎まれる罪から離れ続けることによって、あなたの栄光を表し続けることができますように。私たちは自分の弱さ、愚かさをあなたに説明する必要はありません。それはもうあなたが十分にご存知です。どうぞ今日この愛する兄弟姉妹一人一人が、あなたの栄光のために今日からまた生きていきたいという決心を持って、それを可能にしてくださるあなたに信頼を置いて、あなたが教えてくださったことを実践することができるように、どうぞ一人一人を助けてください。あなたの祝福がこの愛する皆さんの上に豊かにありますように。あなたがそれぞれの信仰を強めてくださるように、そしてこの1週間どうぞそれぞれをあなたがお持ちくださいますように。そしてあなたの栄光を表し、あなたの救いへと、あなたがこの愛する皆さんを通して多くの人たちを招いてくださいますように。御言葉を感謝して、尊い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。